こんにちは、遠藤良久の運気向上ライムフォアです。お釈迦様は、人生は苦であると言われました。またイエス様は、これ月聖マネというところで、逮捕される直前なんですけど、私は死ぬほど悲しいというふうに弟子たちに言われました。お釈迦様やイエス様のようなことでも、苦しみ悲しみを背負っていらっしゃったのでしょうか。それはそうだと答えるしかないですね。僕はこの法話を、人生の悲しみや苦しみを体験してきた、あるいは現に体験している人たちに向けて、お話ししています。世界の苦しみや悲しみを背負われたお釈迦様やイエス様のような方でなくても、やはり人生の悲しみや苦しみを体験した人だからこそ、他の人の悲しみや苦しみに思いを馳せるということができるはずだからです。なぜできるのかといえば、それはそのためにこそあなたは人生の悲しみや苦しみを体験されてきたからです。あるいは現に体験されているからです。人生はさまざまな悲しみや苦しみを通して他の人の悲しみや苦しみを思いやる心を、そして生き方を養い学ぶためにあります。なぜなら私たちは魂を磨いてこいよと言われてこの世に送り出されてきたからです。何も見過ぎよすぎに身を釣り出してこいよと、人を憎んでこいよと言われて送り出されたわけではありません。法華経には、こんな言葉があります。常に心に、悲しみを抱いていたからこそ、ついに悟りを開いた。深い言葉ですね。苦しみは私たちの魂を鍛えるためにあり、悲しみは私たちの心を透明にするためにあります。秋、悲しみは遠くに行き、そして静かになった、という、昭和の初めの頃の立花道三という人の詩があります。秋の透明な空は、悲しみが私たちの心を透明にしたことを象徴します。私たちが悲しいからこそ人の悲しみがわかるのは、それは心に抱く悲しみが生きとし生けるものの悲しみを映し出しているからです。そしてお釈迦様が人生とは苦であるとおっしゃったのは、それは生まれる前、人間界に生まれる前にお浄土という、無限の豊かさ、喜び、まさに楽の極みですから、極楽、瞬間ごとに喜びや豊かさや悟りがあふれてくるような、そんな世界にいた魂がこの人間界に生まれたら、苦しくないはずがありません。その上、人々の、この世に生きる苦しみや悲しみが自分の心に入ってきてしまったら、イエスのように悲しまざるを得ません。 お釈迦様が言われたように、人生が苦であると感じるほどの苦しみの果て、イエスがゲセマネで死ぬほどの悲しみであると感じるほどの悲しみ、それを経て修行に入り、あるいは神を満たす道に入ったお釈迦様やイエス様です。あなたもまた様々な人生の悲しみや苦しみの果てに、宇宙大霊を見出す修行の道に入ったら、自らの悲しみが人々の悲しみであることを知って、道元禅師のように人々の幸せを祈って願って修行し、あるいはイエスのように、かつて天にいたイエスのように、天に行われるように、この地にもこの人間界にも行われるようにと、そんな願いを持って祈る。そしてマントラを唱えながら、内なる宇宙大霊の象徴を心に思い描き、ひたすら祈り続けるならば、あなたはやがて宇宙大霊の大愛に身も心も包まれている自分を発見します。この宇宙大霊の大愛は本当に温かいもので、それは抗うことのできない優しさを持って、あなたの全存在を圧倒し、いつの間にかあなたの身に寄り添い、あなたを包み、あなたに融合します。その大愛の圧倒的な力、優しさ、そしてその何よりもその実在に、あなたはただただ身を任せるようになります。まるで冬の日に暖かい温泉に浸かっているかのような、その暖かい大愛にあなたの全存在が収められた時、あなたの抱いている悲しみも、そして喜びも、ハーモニーとなって美しいメロディーを奏でます。悲しみと喜びが溶けて、ただ温かい、そんな体感にあなたは身を委ねるようになります。いつしかあなたは自分の呼吸が宇宙の呼吸とシンクロしていることに気づきます。それは大愛の呼吸です。あなたは大愛とともに呼吸している、宇宙とともに呼吸している、そんな存在になります。それもこれもあなたが悲しみから目を背けず、そして苦しみによって鍛えられたその魂で祈るからです。あなたが今たとえ人生の悲しみや苦しみの中にいたとしても、それはあなたの心を透明にし、魂を鍛え強くし、悟りの道に向かわせしめるための宇宙大霊の導き、魂を磨いて透明にして、そして豊かになって帰ってくるんだよと言って、あなたを送り出した宇宙大霊の導きなのです。あなたが大愛の温かさ、豊かさ、その圧倒的な力に包まれ、 その悲しみと喜びが一つのハーモニーとなって美しく奏でますように。